ペットショップワンダープレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
FM 愛知をお聞きの皆さんこんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、極楽とも山本圭一です。
こんばんは、パーソナリティの山口千景です。さあ、この番組は極楽とんぼの山本さんが広島カープのコーチのオファーを待ってる芸人ならではの切り口で報復絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組でございます。
はい、
まあ、野球の話題、今日まさにもう夜中に盛り上がってる方も多いかもしれませんが、今日、
ね、
まあ、日付変わる前のこの土曜日から、
はいはいはいはい、
日本シリーズ、はい、スタートしました、はい、プロ野球です。
うん、
残念ながら山本さんの愛する愛する広島カープ、うん、今シーズン5位でございました。
まあそうですね、5位、まあ開幕前にはね、
はい、
いろいろ下馬評があって、
はい、
ね、6位中日、5位広島の辺っていうのは、
うん、
いろんな評論家の方からは、
はい、
だいたいそこに落ち着くんじゃないかって言われてたわけですよね。
そうですね。
で、何を言ってんだと、
うん、
私山本も冗談じゃないって言って、
はい、
広島が開幕6連勝したあたりで、
そうだった、
貯金6から始まったわけですよね。
はい、
で阪神が9連敗したりとかね、
うん、
そういうことでね、ヤクルトもちょっと落ちながら、
はい、
あ、これは今年はいろいろなところが、うん、ちょっとムーブ動いて変わっていくんじゃないかなと思っていたところ、
はいはい、ところ、
まあ、落ち着くところに落ち着いたというかやはり評論家の方々、伊達に野球ばっかり見てないぞ評論してないぞというのを見せつけられたペナントレースだった。しかもね、5位広島、6位中日も、
はい、僅差でした。本当に
肉薄したような、
もうめちゃくちゃ僅差、
いやもう本当20ゲームぐらい離されるんじゃないかとかね中日は思っていたところ、
そんなことないです
ね、5強1弱だみたいな感じも言われていたところ
むちゃくちゃ言いますね。
何を1強5弱で、もう2位に関しては2位から6位なんて、はい、10月に入ってからいくらでも変わるような、 そんなペナントレースでしたね。
うん、
クライマックスシリーズっていうのがあるのに、
はい、
ね、当たって3位までに入ればいろんな条件でこう日本シリーズまでいけるっていうね、
うん、
まあ消化試合をなくすと言われているあれで、やっぱりお客様はね、
うんうん、
それですごい入ってね、
あ、やっぱ結果入ったんですね、しっかりね。
そうです、結果、うんうん、結果しっかり入ってますけど、うんうん、まあバンテリンドームですかに限っては、
はあはあ、
私たちが見に行った試合があったじゃないですか
、はい、
あん時がものすごい入ってましたけど、
そう、本当に上の上の上まで満席だったんですね、
あれ多分あの時だけですよね。
こらこら、わかんないです、その後行ってないからわかんないけど、
行ってないのはわかりますけど、
はい、
テレビでやっぱり見ますんで、私ドラゴンズ戦、
まあ、そうですね、はい、空席あったな、
すっかすかのすっかすかでしたよ。
いや本当なんかちょっと空いてるとか
すっかすかのすっかすか
それも言い過ぎです。
もうすっかすかのすっかすかで
何回も言わんでいいわ。
本当どうしたんだろうっていうぐらい
完全にドラゴンズ側のシートを映してるのにあの感じってい う,
だから客席でキャッチボールができますもんね、
こら
上から下までめがけて、
え、多分コロナ対策でこう、うん、間隔を広く取ってのこう席の分配だったんじゃないかなとか、こう前向きに、
それにしても、うん、間引きすぎですって
じゃあどうかソーシャルディスタンスが完璧でした
ディスタンスしすぎです
みんなも多分すごいゆったり、
だけどまあね、ね、立浪新監督のもと、
はい、
ね、ドラゴンズはこっから楽しみですよ。
あ、そういう印象ですか、
はい、
ちょ今立浪新監督になって新体制になってからのドラゴンズをどう見たかってちょっと聞いてみたかったんです
け
ど、
いやね、まずはこう動かないで戦力まずある中で、うん、見極めながらっていう1年だった かのようにも思えますし、まあ、進化を問われるのはもう始まってますから、もう秋のキャンプ、はいはい、そしてもう来年に向けて、だから立浪さんもここからが大変になってくるんじゃないですか、見極め、ね、
1年は1年目だからって見られてるけど、ここからはどうなんだって、
まあだけどね、やっぱりね、種をまいて、それがこうなんか収穫まで行くのにってやっぱり1年や2年じゃやっぱ無理ですよ。
ってことはその前とか前の前の監督さんがこう引き当てた選手たちが今在籍してる状態で、
そうですね、
そこをまた伸ばしていけるかどうかって感じですね。
だから与田さんがっていうことでもないんですけど、やっぱりこれはね、タイミングっていうのもありますからね選手がこううまいこと揃ってグッと上がる瞬間っていうのがありますから、その中でもうやっぱりやりくりして、僕は立浪さんすごい好きな監督の一人なので、なんせやっぱりナイスガイじゃないですか、やっぱり PL 魂ですから、
あ、そういうところからのね、もう生粋のっていうところ、
は
い、
まあやっぱりね、厳しいところをしっかり持っている監督だとお聞きしているのでやっぱりね楽しみですよ。はい、同じやっぱりね、私広島のファンですけど、やっぱりこう名古屋と広島っていうのは、まあ、都市感覚もね、やっぱその名古屋の方が上ですけど、まあ、広島に住んでる人たちは広島の方が上だと思ってますし
絶対思って
ます、そういうところお互いがね、名古屋に住んでる人たちは広島より上だろうと、だけど広島に住んでいる人たちは広島の方が上だろうみたいなことをお互い言い合いながら切磋琢磨をしている、
はい、低レベルってことですか。
ただやっぱりバンテリンドームに限ってはすっかすかのすっかすかだったっていうところがちょっとね、ちょっと残念かなとは思いました。
そういうところが、こうなんか本当に残念なところなんでしょうね。同じぐらいの順位とか同じぐらいの例えば成績でも、
はい、
お客さんの入れ率は、広島って本当にファンの人に愛されてますもんね。
まあでもね、それはそうなんですよ。やっぱり広島にたまに行くじゃないですか、
はい、
そうするとやっぱりね、民放のね広島の局がこぞってカープのことをすごいやってます、
うん、あ、そうなんだ。
やってますし、やっぱりね、そういう局アナの人たちもカープ一色みたいな応援をちゃんとしてますし、でね、やっぱそういうところもやっぱあると思います。やっぱグッズの後ね、グッズの速さは多分広島は一番じゃないですかね。
はい、カープの人たちってその球場に行く以外の、まあ、オフな状態でも、だいぶグッズ身につけてファッションに取り入れてる人多い
です
よね。
街歩いててもで、やっぱりなんていうんですかね、カープのなんかそのなんかな、何かを貼ってあったりとか、
そう
テレビ見れますみたいな、
そうですよ、
ところが多いですよね。だけど名古屋やっぱちょっと少ないですね。
ないと思います。だって、街中歩いてて今例えばドラゴンズの帽子、野球帽でもかぶってる少年に、昔みたいには合わない、
いないですよね
と思います。
だってね、やっぱりユニフォームの色的に言ったらね、白と青っていうのは、はいはい、メジャーリーグベースボールで言えば、ロサンゼルスですよ、ドジャースですからね、やっぱりね、あの感覚で言ったらやっぱドジャースタジアムなんかでも周りから結構いますからね。
あ、
ちょっと名古屋、
そういうなんか
愛知っていうんですか、名古屋っていうんですか、東海っていうんですかね、もっとこう盛り上げましょうや。
じゃあ今度、ユニフォーム着てきてください。
それはちょっと違いますね。
どうしてですか。
私はやっぱり
底上げをしないと、やっぱり
底上げを、私、いや、それはね、それをね、そうですね、ビジネスとしてドラゴンズさんの方からね、
はいはいはい、
ビジネスとして、山本さんと
PR 大使みたいな感じ
で、よろしくお願いしたいんですって言われたら、ちょっと話は別ですし、
はい、
仮に、
はい、
ね、立浪新監督がですね、山本よと、山本さんよと、ちょっとうちでドラゴンズのユニフォーム着てみないかって言われたら、それはまあ、 断らないでしょ
えそれは、ええええ、PR 大使的な立ち寄りじゃなく、うん、なんかコーチとか、うん、そういうのでっていう意味ですか。
いや
前も言ってましたけど
PR 大使っていうのはそれはありますけれど、はい、まあねだから全国版で言ったらもう峰竜太さんから見てないんですよあとまあ、
ねはい、
うん糸田
あ, はい、
うんあとは辻元
お
ボイメンの辻元
おいおいなるほど
弱いですよね
弱いとか言わないでくださいよ糸田さんたこっちの方がたまに頑張ってるんだから
糸田が叫んでもあまり聞こえない
なんで
峰竜太さんもやっぱり昔ほども今叫ばなくなった
そうですね峰さん今何やってるんですかとか言ってい
やあっこにお任せやられてますよ
あそっか
姉さん大豪邸にお住まいですから
でもそれをまだ今もキープできるってことはすごいですよね
どういうことですかもう売ってしまったのかみたいな言い方やめてください
違う芸能人の方たちも野球選手もそうですけど、うん、すごく稼いでたものが、はい、ちょっと落ち着く時期もあるわけじゃないですか、
うん、
そうするとこう前年度とかの税金で恐ろしいことになるわけですよね
はい
そうなっていくとなんか手放したり、
うんうん、
もうあの自分を身軽にするっていう意味で処分されたりとかっていう方もいるから
それはどうかね豪邸の感じは分かんないですけど、
はい、
それは分かんないですねお子さんがいてお子さんが出てって、
うん、
で夫婦2人になるから
そうそうそうそう
こんなに大きいのいらないやっちって売っちゃって自分たちはどっか小さなところね
そうそうそうそう
もうちょっと小さい間取りで大丈夫だっていうパターン、
うん、
僕それすごい分かりますよ
はい、
うん
山本さんずっとスマートにお住まいですよね
私はずっとスマートです
ずっと、ね、
スマートハウスス
マートハウスにお住まいですよね、
そうですねあんまりというか一回もその大豪邸とかってないんでずっとスマート族ですね
あでもそういう一軒家に住もうみたいな、う
ん、僕はね一軒家っていう概念があんまりなくて、うん、どっちかでも平屋が好きなんですよ家の中に階段があって登ってくっていうよりも、
うんうん、
こうちょっとバリアフリーじゃないけど、
はいはい、
入った瞬間玄関がでかいみたいな
あ素敵、
ええ
うん、
玄関がでかいとこが好きなんですよ
あ室内よりまずじゃあ物件を見たりする時も、うん、そのサイズ感結構大事なんですね最初ドア開けて
そうですねだけどまあねいろんなマンションとかでもねやっぱり玄関ってそんな特別でかくはないじゃない、うん、
マンションですものだって
ええだからね玄関でかくしたいんですよね
回収してもいいぐらいの感じ
玄関でかいのとあと墓石をでかくしたいですね
なんであれなんかこうなんか店じまいの気持ちも就活してるんですか
いやいやもう生きてるうちにでっかい、はい、あの墓を建てておくみたいなでけえなーみたいな
お墓の所在地は決めてるんですか、
ええ、
どこに建てるんですか
あ全く決めてないです
だって
私は
難しい
まあできればやっぱりね、はい、広島東洋カープカープを愛してやまない、
うん
私としては、
うん、
できれば、うん、散骨したいですよね
どこにですかズームズームスタジアム
スタジアムの、はい、
めちゃくちゃ迷惑です
ちょっとずつあのいろんなところ行ってドームにそうですねズームスタにはちょっと多めに
あ
多めに、
はい、
であとは山口県 U っていうところにも球場が、はい、2軍のスタジアムがあるんですけど球場が、
うんうん、
そこにも巻いて
巻いて
であとはねあの12球団の、
うん、
まあ交流戦がある、パ・リーグのチームはちょっと少なめ、
うん、
でセ・リーグとかちょっと多めみたいなんであ
ら
ファールグラウンドあたりにパラパラっとパラパラパラっとなんか
そういうのね
あれねダメですけど
本当に迷惑ですよね
パラパラパラパラパラってやっていただいて、
はい、
あとはでっかい墓
えパラパラパラって巻いちゃうってことは、はい、でっかい墓に中身ない
なくていいです
墓だけ
そこに入れるしもう巻き終えておいていただければ墓だけでかければ
でかいってどれぐらいなんか城みたいな感じ墓石が
だからそのそうですね霊園の中で一番でかく
お金かかりますよ、まあね、就活も考えるようになりましたね
いやいやいやいや何でもいいんですよどうせ
でもまだやり残したことがあるじゃないですか
何ですか
カープのコーチとか、
ええ、あいや今回ね、
はい、
まあ新井貴浩新監督 決まりまして、
ね、
そうですね、カープはですね、待ってたんですよ、
やっぱそうですよね。
で、一応メッセージも送りまして、新監督
送ったんですか、
ということで、そしたらこれから大変ですみたいな、返信はあったんですけど、短かったんですよね、文が、あれと思って、短いなと思って、なんか頼む時の返信じゃないなとは思ってるんですよ。だからまあ、
ね、
もうちょっと経てばと思ってたんですけど、
はいはい、
ヘッドコーチがもう決まっちゃって、もともと阪神の時にね一緒だった藤井明人さんって言って、近鉄そして楽天で阪神で選手をやってたようなキャッチャーの、同い年のね、近大福山から、入ったような近大行ってっていうプロに入ったヘッドコーチになるんですけど、またこのコーチもね私ゆかりがあって、
お、
近大附属から近大ってちょうどね甲子園にね出た時がね、DeNA にいた金城っていうね、巨人に行った、金城投手を擁して、近大福山で2年の時に甲子園行ってるんですけど、その時の3年のね、甲子園に行った時のサードのランナーコーチやってたのがうちの草野球チーム神様っていうところの芸人をもともとやっていたミネっていうやつがいて、そのミネの1個下の高校の、選手だったんで、ミネに言えばヘッドまでつながって
すごい、なんかこうくるくるくるくるくるくると
思う。そうですね、ちょっと回りくどいようですけど、はい、いろんなところからなんかコーチ足らないようだったら山さんどうってちょっと言ってもらおうかなと思ってるんですけど
どうって言われましても脳選挙ですね。
だ私ね申し訳ないですけど言っときます本当に、
は
い、
何
新井新監督になって、まだコーチスタッフもう発表になったと思うんですけど、この22日には、ね、なってると思うんですけど、来年になるのかどっか、ユニフォーム着ないかっていうことになって、着る時が来たらば本当、そのプロやってる、コーチやってる時だけ一旦この井戸端会議お休みさせていただきますので申し訳ない。これは
なんでですか。
レギュラーでやってる、それやっぱりね、コーチやりながら土曜日の夜にね、わちゃわちゃちょっとね、いろんな情報言っちゃうしね私。
だって他のレギュラー、
全部です。
は
い、ケイチョンチャンネルもその時は一旦お休みさせていただきます。
全レギュラーをかけてでも、カープと向き合う
向き合います
気持ちを持ってるわけです。
どこのコーチでも一緒なので、もうそれは立浪新監督立浪さんが
本当に、
ですよ。
そしたら名古屋に住みます。
名古屋に住むっていうか、一旦あれって寮に住んだりっていうパターンがありますから、そうですね、そういうことになると。
へー、
ありがとうございます。
そうなるのは、
はい、ありがとうございます。
わかりました。
だからそういう時は井戸端会議はちょっと、それがね、コーチが1年、1年で終わることは私ないですから、3年になるのか5年になるのか、はたまた10年ぐらいやるのか、
すごい、
他のところにもいろいろ呼ばれたりするパターンにもなるかな。
それはすごいな。
そういう時は申し訳ないですね。ちょっとお休みさせていただくというだけ。その代わりまた戻ってきますんで。
わかりました。生涯現役ですしね。
そうですね、
じゃあコーチをやられる間は小林社長も誘って、球場に見に行きますね、試合をね。
ああ、その時は、
遊びに行かせていただきます。
ファミリー席出しますん
で。ありがとうございます、
はい、
みんなで見に行きます。
その時はお願いします
報告待ってます。
すいません、長々と。
あ、とんでもないです。
野球話で長々と、すいません。
どうぞ、さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。 FMH 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。メッセージが採用されてもされなくても、山本さんの気分でサイン入りのステッカープレゼントいたします。この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
チワワトイプードルダックスフンド、ヨークシャテリアにポメラニアン、 シーツキャバリアミックス券もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬子猫子犬子猫ペットショップワンラブ。
山本圭一の挑戦。
さて続いては山本さんがさまざまなミッションに挑戦するコーナー、山本圭一の挑戦です。
はい、
今日の挑戦は、生き物ニュース対決。
何ですか？
こうなんか毎日ニュースを見ていると、生き物に関するニュースが結構たくさんありますよね。
生き物に関するニュース、ありますね。なんか、なんか猿が出たとかそういうことです
ね。そうです。例えば
こうイノシシがとか。
イノシシね、今日やってましたし、こう木に登った猫が降りられなくなったとか、穴に犬が落ちて救出されたとかいろいろあると思うんですけど、そういったね最新の生き物に関するニュースを問題にしてクイズ対決をしていきます。
そんなにいっぱいあります？
結構あるらしいですよ。
そんなニュースありましたっけ？生き物ニュースなんて。
生き物ニュース
あーっていうのがいっぱいあったかどうかは分かんないですけど
で最近のやつ、ちょっとまあ聞いてみて、いろいろ考えていきたいと思います。全部で10問です。私との早押し対決になります。出題はガミちゃんからやっていただきましょう。それでは生き物ニュース対決スタート。
第1問。世界最高齢としてギネス記録を有していたアメリカの犬が死にました。何歳だったでしょう？
それはあの犬の年齢ですか、それとも？
犬の年齢です。山本さん
100歳。犬の年齢でしょ？
犬の年齢でしょ？
ちかげさん
19歳。
犬の年齢で19歳って19年ってこと？犬の年齢って年間何歳か取るっていうことじゃないの？違うの？
違います。もう
何年生きたでしょう。
ああ、なるほど、
はい、山本さん
46年。
すごい。
ちかげさん
21年。
そんなにねいけそうなとこじゃないと、もうギネスだから
、だって
もうちょい言った
らアメリカの犬、
これ数を言うだけだから数字を言うだけだから
一言いいですか？私刻んでいきますよ。
ギネスよ。そんなね、だいたい10年から15年って言われてるのに20年ぐらいじゃギネスになってないでしょう。
なるでしょう。
ギネスになるぐらいですから。
山本さん
79。
すごい。それ
もう一つ違いが出てますよ。今まで言った数字。ちかげさん
22年。
大したことねえな。
すごいじゃん、22年も生きてるなんて。
すごいですよ、
超長生き。
それで
100歳超えてる。
トイフォックステリアだそ
うです。トイフォック
ス、どういう犬？ちょっと待って、わかんない。見て
る。トイフォックステリア、あー、この耳ピーンみたいな感じ。ちょっとあのなんていうんですかね、テリアだからね。
はいはい、ちょっと
髪の毛の短めな、
マスクに出てくるような犬の耳が立ってる場合
ですから、ね、俺この犬好き。
ビーグルの耳立てました。
あ、俺この犬好きだわ
どうした急に
この毛、この感じちょっと小さめだ ね、
スムースですね。毛が本当に短くて。
あ、俺これ買おうかな。
鹿みたいな顔立ち、顔がでも中型小型犬って感じですね。これでも本当はもっと大きいのかな。22から29センチだから。
22から29センチ、
小型ですね、割とね。
こんなもんすか？
そんなもんですね。
ちっちゃ小さすぎねえ。
だからちっちゃめの子で。
あ、ダメだ、俺もうちょっと小さい前習いみたいな
そうですね、小さい前習い。
いやいや、俺もっとやっぱりでけえないと。
大きい、どれぐらい？中型以上は欲しいってことですか？
やっぱり、
柴犬ぐらいとか。
だから立った時に俺を超えてるぐらいが、
それはズバリ大型犬、だいぶ大型犬ですね
立った時に俺を超えるぐらいのやつがいいですね。
だいぶ大きいです。あ、すごい。 1.5 から3キロぐらい。
うわ
ー、本当あのあれ、チワワみたいな感じです、
ね、あー、ちょっと小さいな。それが22年生きたのが最大最長、
では続いての問題いきます、
はい、
第2問、はい、南米コロンビア議会で今年9月からペットを同伴しての登院が認められ、早速ある動物を連れてきた議員がいました。山本さん、
コロンビアでしょ、マイケルさん
違うでしょ、動物の方、
議員さんの名前当てんじゃない、
動物の方じゃないの、違う、多分
議員、その連れてきた議員さんの名前はじゃないの、
ジョニーカーとかそういう話、うん、え、動物の方じゃないの、
問題続きあります、
あ、まだ続きある、どういうこと、
議員さんは当てんじゃないの、
ある動物を連れてきた議員がいました、うんうん、その動物とは、山本さん、
動物の名前だ、
名前、
ジョジョ、
かわいい、
カット、千景さん、
ピタカ、違うのか、
山本さん、
おけけこれ私あの小学校の時あだ名です、
ちょっとどうしてどうしてお
けけ、
どうして、
ケイチだから、
あ、かわいい理由、うん、
でおけけおけけおけけって言われてて、おけけって実はあの下の毛のことをおけけって言
うっていうのかと思っていました、
って言うんですよね、
うんうん、
俺全然それあのなんかね、放課後にあったあの議題にされたんですよ、変なあだ名をつけるなっつって周りが言ってたのに、俺は先生に向かって、俺はみんなにおけけって言われて何も不自由してないと
男前、
そのままおけけでお願いしますっつって、
あ、
そのままあだ名が続行になったん
です、続行、本人がいいって言ってるんだからうん、そうだからね、
でもその頃小学校の頃は、うん、下の毛のことをおけけっていうことを知らなかったんですよね、
あ、で今となっては良くなかったかなって感じですか、
うん、でももういいんじゃないかな
そう、いいかどうか決めるのは本人ですからね、うん、はい、周りがとやか
く、結局おけけは正解、
おけけ、
いや間違いです、
何問題が、
一ついいですか、うん、動物の名前じゃなくて動物の種類を答えてください、うん、
先に言ってよ、
くもう遅いよ問題の出し方が、
あった、
山本さん、
便所コオロギ、
ね、ちょっと待って、どうなんだっけそれ、
便所にいるちてコオロギです、あのちょっとかまどーまってこんなこんなになってる、
動物、
大きめの、
まあ、動物、まあ、大きくくくれば動物ですけどね
今動物じゃない、違うの、
違うの、
山本さん、
何分かった、
コンドル、
かっこいい、それ議員がコンドル連れてきてた、
うん、
めちゃくちゃかっこいいじゃん、それ系、
違います、
猛禽類だ、
そういうこと、
違います、
違うの、
誰もが、
え、あ、だ、
近江さん、どうぞ、
何、
誰もが、
どうぞ、
犬
誰もが、あ、わかった、
何、
あれだ、
誰もが、
乗馬用の馬、
すごい、
あ、当たった、
正解、
めっちゃすごいじゃん、うんちしたら大変、
まあ、するでしょう
、ね、
あの人たち、
あの人たちきっと、うん、いやすごいな、
はい、第3問、アメリカ科学アカデミー起用に記載された研究論文で地球上のアリの生息数が示されました、およそ何匹でしょう、山本さん、
一計、
同じこと思った
何、
え、何、プープープープー、惜しいってこと、
はい、千景さん、
ニケイエ
ーイ、持ってかれました、
イエーイ、ニケ
イ、俺次ちゃんと次の覚え次のちゃんと惜しいでもう一回言おうと思ったのに、
何、豪華者とか言おうと思ったんですか、
タニケイガチョーンまで入れますけどね、
2K だ、
ガチョーンまで 2K で当てちゃダメだよ、惜しいで、
惜しかった、 2K
だね、 2K、
そんな
単位で言ったら奥1、奥 K は
奥、超
超 K、
K、 うん、
外、
外、
外、1、不可思議は、不可思議とか
ある、不可思議ってその後ぐらいじゃないですか、
不可思議ってその後かそのもっと上ね、
ない言った、
うわすごい、
では参ります第4問、先月死去したエリザベス女王は2匹の愛犬を飼っていました、うん、2匹の犬の犬種は何でしょう、
わかんない、
山本さん、
犬種、
はい、
何名前だったら当てる、
秋田犬
かっこいい。
千景さん、
ジャックラッセルテリア。
いやそんなね、だってイギリスだからってなんか
王室っぽいやつ、
うん、そこの感じじゃないんじゃない？
え、2匹とも同じ種類の子？
そうです、日本にもいます。千景さん、
トイプードル。
日本にもいますって大体いるでしょうい
ない場合もいるじゃん、そん
な、いないような犬種
さっきの子
大体日本にいないでしょう。
なんだっけ、フォレーはあんまりいないですよね。
服部さんには大体持ってくるでしょどっかから。
まあそうだけど、
山本さん、
フレンチブルドッグだ。
なるほど、かわいいな。
日本でも人気です。
日本でも人気。
ちかげさん、
チワワ。
山本さん、
高倉健じゃあ
山本さん、
志村健。
すごい、
あ
と誰がいる。
山本さん、
高橋健。
なんでみんな健なの？
知らないでしょ。
知らない。
カープの投手コーチです。
知らんわそんなの。
カープの投手コーチ
誰や。
高橋健だよ
昔から人気です。
わかった、
山本さん、
昔から
ポメ。
おう、
ポメじゃない、
あのこういう、
ちかげさん、
ヨークシャテリア。昔から
人気。わかった、
山本さん、
スピッツ。
うわかわいい。
ちかげさん、
ゴールデンレトリーバー。
いやでけえよ、ちっちゃいんだって。
ちっちゃいやつ、うん、で昔から人気。
人気です。一時なんか、うん、みんな飼ってた時期も。
あ、
山本さん、
ダルメシアン。
ちょ、でかいやんでもチワワは違うんでしょ。
違います。
一時みんな飼ってた。トイプーもチワワもミニチョダックスも違って、小さくてみんなが飼ってた子って他にいます、うん、
小さいって。
小さいなんて一言も言ってない
です。うちらが言ってただけ
あなたが勝手に
でかい
小さめになるの。
一時みんな飼ってた。
一時みんな飼ってました、
うん、
ちかげさん、
コリー。何、
山本さん、
コーギ
ー。そういうこと。
ウィルシュコーギーだ。コーギー犬、
コーギー犬
も飼いたいのよ。
かわいい、かわいい。昔近所の人が飼ってました、お家の目の前の家の人が、う
ん、あれね、穴掘るしね、バー
ッと。それは知らないけど
穴掘るんでバー
ッ
と。
かわいい。
フリスビー犬にもいいしね、あれ。
ねえねえ、絶対いいと思います。そうなんだ、知らなかった、
はい、
意外と動物のニュースあるもんだな。
すごいです、ね、
いや無理やり引っ張ってきてる感じ無理やり引っ張ってる来てる感が否めないんですけど
でも
まあでも
まあまあいい、いい感じで考えてます
ね、まあ、面白く仕上がりそうです
けどね、はい、頑張ってください。
今2対2の同点で来ております、
はい、頑張ろう。
第5問、夏の気温が日中に45度を超え深夜になっても40度を下回らないアラブ首長国連邦で犬用のある施設が人気になっています。何の施設でしょう。山本さん、
ジャンソ
ーすごいすごい、それすごいな、それすごい。
犬用のね、
犬用のジャンソー。違う、
何、
犬用でしょ、
はい、ちかげさん、
プール。
ちょっと惜しいです。
プールが惜しい、
はい。ちかげさん、
スパ。
夏の気温が高いところならでは。
夏の気温が高い、
外に入れない。あ、山本さん、
冷凍庫違う、
違います。
外に、
チンに詰めさすみたいな。
外にいられないで、プールでおおって言ったの。それはもう関係ない。
いや、プールもなんかこうイメージ的、連想的には合ってますね、
うん、
山本さん、
ダーツバ
ー千景さん、
フィットネスジムみたいな、こう運動できるところ。
なんでだよそれ。
スポーツジムです。
外に散歩行けないから、ね、
スポーツジムってどういうこと。マンツーマンで誰かいるのパーソナルが
ランニングマシンがあって、
あ、だから場所、走り回れるんじゃなくて機械の上でこう、はい、
そんなやるかね犬が、ね、果たして
本人は楽しいかもしれない、
はい、
はい、
なるほど。
ではいきます、うん、第6問 カンボジア北部を流れるメコン川で
難しい、
体重300キロの生き物が捕獲されました。山本さん、
ニシキヘビ。
メコン川でしょ。メコンオオナマズ。
いや、山本さん、
アナコンダ。
あー、すごい。
近江さん、
ワニ。
ちなみに、お、山本さん、
カニ。
300キロのカニはやばい。
研究者によると、記録に残る中では世界最大、淡水の生き物の中では最大、
うん、300キロ。
あー、だってもうそしたらナマズ系しかないはずだもんね。
そう、でもナマズ違うって言ったから。
でもね、300キロ
絶対知ってる魚です。あ、魚ですって言ってしまった。
あ、
いや、千景さん、
魚ならいい、カエルって言おうかと思ったけど魚。千
景さん、
ピラニア。
ピラニアで300って言ったらもうえらいでけえ。
一緒に泳いだことがある人もいるかもしれないです。この300キロの、それとはないと思いますけど、
うん、
この生き物自体、千景さん。
アジ。
おい。
なんで？
どうしてアジが出てくるんや。海水。
一緒に泳いだことが。
あなた、アジと一緒に泳いだことあんの？アジと。あの群れでわーやってたよな。一緒には泳げない、あれ。
そうだから、なんか一緒にわーってやるかなと思って。
それはないでしょ。
あと何、
一緒に泳ぐ系。
じゃああと1回ずつ、千景さんからどうぞ。
なんだっけ、
何
出てこない、四角いやつ。
なんだ四角いやつ。
ひらひらした四角い。
山本さん、
えい。
そうそう、それを言おうとしてた。それを言おうとしてたの。
四角じゃないだあれ。
それを言おうとしてたの今。
えい。
取ったでしょ今。
正解です、山本さんの正解です。
取りました。
取りましたね。
えいでした。
こういうのじゃん、こういうの。あ、一緒に泳いだりとかね。
はい、素晴らしい。3対3ずっと同点できてますよ。
いい勝負です。
っていうかまだ6問しかしないね。
そうそう、結構体力使ってる。ま、難しいから。
はい、第7問。旅行大手の HIS が飼い主と愛犬との利用を前提とした人気の宿泊施設を石川県にオープンしました。人気の宿泊施設とは何でしょう。千景さん、
グランピングドーム。
なんだそれ。
グランピング施設を石川県にオープンした。
お、
はい、
何するのグランピングで。
外の、まあ、だからあのでっかいドームみたいなキャンプみたいな風だから、うん、犬連れてきて泊まってもいいよっていうことですね。
まあまあまあ、
館内だとちょっと気になるでしょみたいな、
うん、だからもうキャンプ場みたいな感じね。そう
そう、でもすごいですよ、中めちゃくちゃ30畳とかありますからね。
へ
え、素晴らしい。ここはサクッと答えが出ました。
いえ、
はい、では続いて、
はい、
第8問。和歌山県白浜町のアドベンチャーワールドのジャイアントパンダ永明が先月30歳の誕生日を迎えました。永明は今まで16頭のお父さんになっています、
うん、
そんな永明は通称白浜の〇〇と呼ばれています。何でしょう、うん、山本さん、
白浜のドンファン。違うの。
千景さん、
ビッグダディ。
なんだ、ドンファンの方がいいじゃねえか。中林さんでした。
そんな名前でした。
ビッグダディってなんだ。中、
あ、
上林だ。
林下清さん、全然違うじゃん。まあ、まあ、木っぽい感じはしますけどね。
そうそう、林は
林
がついて、あと上下がついてた、ね、林下だ。林はついてたけど下にあるんだ、林下。
もう大変惜しかったね、うん、これいい感じで私もう、
はい、今5対3で千景さんリード中。
いいですね。
第9問、うん、大阪府池田市役所に新しい課ができました。市内のさつき山動物園にいるある動物が世界最高齢になったことを機に、 その動物で町おこしをしようとできた蚊だそうです。何蚊でしょうか。ちかげさん。
キリン蚊。
山本さん。
欧米蚊。違う。
違う。
なんとか蚊なんですよね。
はい。
まあ、だからキリンかみたいなもん、
ね、そうですそうです、うん、山本さん
じゃもうアシカみたいなと
すごいアシカ
山本さん
タカ
えあとカがつくのって何
山本さん
シカ
動物園なんだろう
千景さん
シロクマか
じゃああと1個ずついきますなかなか出ないと思います
なかなか出ない
はいオーストラリアから来た動物ですこれをヒントに1個ずつ山本さん
コアラか
千景さん
カンガルーあと何オーストラリアって
ウォンバット当たった
すごい
今の正解にします
ウォンバットか
すごいウォンバット出ましたね
うんすごい今日山本さんのなんか名前のすごさがいっぱい
私あのアニマルプラネットが好きなんです
そうそうそう
あのもう野球がない
ですよね
もう野球がない、うん、オフシーズンになると、
はい、ずっと見て
何の気なく、はい、あのずっと環境ビデオのように
、
アニマルプラネットつけっぱなしにして、
ね、
作業をしたりしてますあれやっぱり英語で喋ってるから
はんはん
あ字幕で、
はいはい、
あれいいんですよ
すごいなんか優雅だな、はい、
じゃあ5対4で千景さんリード中のままラスト問題
ラスト問題
第10問、うん、名古屋市の東山動植物園で今年6月に誕生したアジアゾウのメスの赤ちゃんの名前が決まり先日命名式が行われました3文字の名前である歌の歌詞にも出てくるフレーズです名前は何でしょう
歌
歌の歌詞にも出てくる
はい、ね、3文字です山本さん
さつき
山本さん
緑うーん
千景さん
ハマチ
ハマチ
おいお前、
はい、
ハマチっていう歌詞がどこに出てくるんだ何の歌だめなあ
分かんないけど
寿司食いねえかそれ
そうかも
なあ渋垣隊のへいらっしゃい
ハマチって出てきます
多分出てくるんだよ寿司はなんとかウニイクラヘイらっしゃい
なんかそんな感じ
ハマチカンパチウニヒウ海ウニ東
東
か東関係ねえわ
ハマチが出てきたんですもん、なんだで3文字でしょ、
はい、
え女の子っぽい名前男の子っぽい名前あメスでしょだって
はいメスです女の子っぽい名前です
うん歌詞
童謡山本さん
童謡
普通の J-POP じゃなくて
俺じゅんこって言うの
そういう系になっちゃうかと思って童謡
童謡
山本さん
ある日
山本さん
森の中
3文字ですよ
山本さん
熊さんにいやあった
ねちょっと待ってよ
1回ずつ
同様だから考えたら出てきそうな気がするちょっと待って
ヒントはヒントは山本リンダ
どういうこと同様なんで
しょ山本さん
うららいや
え待って山本リンダって同様なの
いや私はもう一個の歌の方でヒント出してましたディレクターが山本リンダっていうヒント出しましたけど
どういうこと
あの春のうららのの童謡の方で言ってました
あ
うらら
のうららあそういうこと
なるほどね
難しい
春のうららはなかなか童謡で出てこないわ
なるほど
狙い撃ちはだってねあの中日ドラゴンズの応援歌で 高校野球でもね
結構なんかいろんなとこで耳にしますね、
はい、5対5同点です。
なかなか難しかったですね。
今同点ですっていうあの実況しただけで終わりましたね。
はい、どっちが勝ちにしようって思って悩んでいましたが、うん、どうしますか、はい、あ引き分けで終了とのことです、
はい、まあそうですよ ね、
そうですよね、はい、多分あの予備問題とか用意してないんで
今まで勝ったから負けたからって何かになったことないですから
いやでもいつの間にやらプレゼントももらえなくなりましたね、うん、そういえばね。
まあコロナ期間です
ということで生き物ニュース対決は山本さん山口同点フィニッシュとなりました。
チワワトイプードルダックスフンドヨークシャテリアンポメラニアンシーツキャバリアミックス犬もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬子猫子犬子猫ペットショップワンラブ。
せーのドンタホじゃない
私あの針金しかないですから
言っちゃダメそれ。
はい坊主かんぴょう巻きわさびをつけてお願いします。
ペットショップワンランクグループの山本健一と
今夜も井戸端会議。
山本さん、
はい、
今日はやっぱり野球の話題も多くてですね、まあうんうん、メッセージも来ていますのでちょっとご紹介してきますね、
はい、
まずマコロンさんからは山本さん千景ちゃんこんばんは。
こんばんは。
広島カープは、うん、来シーズンから新井さんが指揮を取ることが決まりましたね、うん、山本さんが予想する新井野球はどんな戦略になりそうですかと、
うん、
来年は僕の愛するドラゴンズと共に優勝争いをしてくれることを楽しみにしています、うん、だったりとかもう一ついきますね、うん、芝浦セブンさんからは山さんちーさんこんばんは。野球の話になるのですがこちらはカープの笹岡監督が辞任をしましたねと、
うんはいはい、
この3年間の笹岡カープを見ていてどう感じましたか、うん、また来年からの監督は誰がいいと思いますかと、うんまあ、個人的には新井さんが1軍監督で以前からカープの2軍監督をやってみたいと言っていた、うん金根本さん、うんに期待していますとこの2人でまた強いカープを見てみたいですということなので、うん、これまでを振り返ってとこれからの話ですね。
そうですね。芝浦セブンの方はまだ監督が決まってない時の多分メッセージですね。でまあ多分、2軍があの東出コーチがそのまま2軍監督やると思われるんですけれど、
うんうん、
あのいやあの本当同期入団なんですよね、
うん、
1999年かな、
うんうん、
9年の同期入団で、東出は高卒で、新井監督はあの大卒だったんですよね、うんうん、だからそこで4つの差はあるんですけれどあのやっぱり同じ時代を切磋琢磨しているその1軍監督2軍監督になるんで、
うん、
なんていうんですかねこの1軍と2軍がこうなんこう多分意思疎通がすごい出来上がるチームになると思うんですよね。でヘッドコーチが、藤井明人さんが、
はい
やられるっていうこともあって、
うん、
すごい若返ったんですよ。だから、で新井新監督もあの監督って言わないでくださいみたいな新井さんでいいと新井さん新井さんって言って、
うんうん
まあ、広島弁で新井のこと新井さんって言って言うんですけど、
うんうん、
だから新井さんでお願いしますみたいなことをもう言ってるんで、あのね選手の時もねあの本人がね、
はい
やっぱ選手時代はものすごい自分で猛練習、まあ、させられてるのもあったんですけど、
うんうん、
それ以上に強い体を作り上げてった選手だったんで
努力の人だった。
努力の人です、うん、もうあの入団当時からもう三塁の守備やってたんですけどもうショート東でサードを洗いっていう時代なんて、
うん、
もう三遊間に飛べばどっちがエラーするんだっていうぐらいもう確実にどっちかがエラーしてるみたいなそういう時代があって、だけどそれをも克服して、うん、守備も上手になってったっていう、まあ、ドラフト6位からね、
うんうん
カープに裏口に入ったんじゃないかみたいなことまで言われて、それを笑い飛ばしながらずっと練習していた監督が選手が監督になったんで、これはね、まあ 本人がどうしろああしろっていうことよりも、うん、周りのコーチ陣にいろいろ指示を出しながら、あの組織としてものすごく出来上がっていくと思いますよ。長期的にね、中長期的ですかね。もう2年で終わるとかっていうことじゃないと思います。最低5年はやらないと、それが5位であれ6位であれ、やってて、まあ3年目4年目にドンと花が咲くような、そういうチームを作り上げていくんではないかと思ってます。
本当ある種のこう粘り強さみたいなのも、うん、期待されるところってことですね。
そうですね、まあ、一時の、なんですかね、新聞とかそれに書いてあるのは、はい、まあ、カープの話、詳しい話になりますけれど、うん、今年規定打席にも達した坂倉というサードを守ってた選手がいるんですけど、もともと保守登録なんですよ、うん、で本人もキャッチャーがずっとやりたいと、だけど、まあ、打撃を生かすために外野やったりファーストやったり、今年はずっとサードやったりっていうことで、キャッチャーのマスクをかぶった試合が十何試合ぐらいしかなかったんですよね、うんうん、もうちょっとあったかな、しかなくて、だけど新井監督はもう来年は、相沢というベテランのキャッチャーともう競わすと、お前もキャッチャーやれと、うん、いうことをもう今の段階で言ってるんで、これはもうどういうことかって言ったら、お前もう打つのは分かってると、
はい、
だけどお前をキャッチャーでもう何が足らなかったかをやれよっていうことなんですよ。相沢がどうとかというよりも、うん、お前は打てるキャッチャーなんだから何が足らなかったかっていうことを明確にさせるメッセージだと思うんですよね。じゃあスローイングだったりとかリード面だったりとか、キャッチングだったりっていうところをもう言わしたかのような、
うん、
そういうだからメッセージ付きの選手に対しての接し方、
うんうん、
するいいチームになる、もう兄貴的な、うん、兄貴的って言ったらちょっとねあれかもしれないですけど、
はい、
まあビッグボスじゃないですけど、
うんうん、
そうですね、パフォーマンスのビッグボスに対してちゃんとこの選手の根底にあるそうね、だから選手時代の新井さんが監督になるんだっていう、そこが一番大きいと思いますね。
いやしかもだって6位で入団してから、
うん、
そこから頑張って頑張って頑張って上がってきて、
そうです、
でその数年の後監督になるって
2000本打ってますからね、
すごいすごいことですよね、
はい、で広島から涙涙で FA で阪神に行った、
うん、
だけど阪神を自由契約になって広島にわずかなお金でもいいからお前戻ってくるかって言ったら、僕みたいな男でいいんですかって言ったら、いやお前はもう広島で最後やれって言われて帰ってきて、そっから MVP を取るわけですよ。
涙が出ちゃう、
ね、16年17年18年ともう3連覇をした時の、
うん、
その時のもうやっぱり、
いやすごい
精神的支柱ですよ、
はいはい、
どうしたんですか涙が新井さんの話で、あんまり知らないですよね新井さんの話、
すごいだから知らなかったんで、うん、いやすごい人なんだなと思って、ちょっと
そんな新井さんがね、
はい、
阪神から広島に戻る時にね、
うん、
実は私お話ししてるんですよ。で東で当時コーチから、うん、山さん新井さん電話しちゃってくださいよって言って、なんか迷ってるんですよって言うから、いやそんなもんだってお前広島に帰ってきてさ、それは1000万か2000万か分かんないよって、帰ってきてヒット1本打てば広島のマツダズームズームスタジアムのファンは、今まで人は阪神に行った時に1打席目ものすごいブーイングを食らってるんですよ、マツダズームズームでブーって阪神のユニフォーム
裏切り者みたいな、
裏切り者つって、だけど1本打てば大歓声に変わるんだから、新井からも連絡があって、
うん
ね、その時どう思いますかねって、ま、同じ話をしたんです。一本打ちゃ絶対変わるからっつって、
何そのなんか素敵な話、
一本打ちゃ変わるし、あなたやってきたことをさそのまま見せればいいんだよっつって、そうっすよね、いや分かりました、ちょっとまあ他にもいろんな方々からいろんな話は金言はもらってると思いますけど、 だから俺その話をね、いろんなとこで新井さんはしてくれるのかなと思ったら一回もしてくれてないんですよ
よかったここで日の目を見て。だ
俺はねいろんなとこでね言っていこうと思って
る。言った方がいいと思いますよ。
だけどね忘れてるのかまだ俺はそこまで言ってないのか、
いや
と思ってはいるんですよね。
いやこれからなんかいろいろさらにこの先話題になっていきそうですね、
そうですね。まあまあそのいろんなところでねいろんな話が出るためにはやっぱり私山本がねステップアップしてそこまでいかないといけないっていう。
さあということで今週もちょっとお話ししすぎてしまったので
コーチの出
しここまで。あればたくさんのメッセージありがとうございました。
笹岡さんの話一つもしなかった、
もう時間ないんで また
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリアン、ポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンレブスタッフ一同皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップワンラブ、
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議
ワンニャー。
あっという間にエンディングです、
はい、
熱い思いが溢れた週になりましたね。
はい、
聞いてました。
聞いてました。
落書きしてんじゃないよ本当に、はいはいはい、最後の最後に、じゃあ、早速ですがノベルティグッズ当選者の発表です、
はい、
今週の当選者は
名古屋市はゆうこさんです。おめでとうございます。
サイディステッカー待っててください。では山本さんおしまいに一言。
新井さんコーチやらせてください
この番組は安心と信頼のペットショップディーラー、ワンラブの提供でお送りしました。